か初フリエンナで、
うん、まあ新鮮だったらよくもあるけ
どよくもあるけどもいやでもなんかさっき一回撮ったじゃん虫食いながらでその後商店街の方も行って
なんか、
うんうんうん、ちょっと雰囲気違うよねやっぱ会場によってね
まあ違うね、うん、なんかわかんない俺も初めてだからさ、
うん、なんつうのかなこのアートって何って
わかんないんだけど、
なんか、
うんうん、
なんか映画祭とかさ音楽祭は俺も行ったことあるしさ、うんうん、なんか難しいとこだなって思ったのが特にこっちの、うん、なんだっけなんでしょうって
遠藤
こっちのを見て思ったのが
遠藤商店街
芸術ではないのかなってアートってさっていうのはなんか音楽とか映画ってさ終わった後に拍手するじゃん、よかったそういう内容がないのがこう内出してんのがアートなのかなとも思ったりなんか別に映像作品とかさそういう全てがそういうものじゃないじゃん映像作品なのかもしれないけどなんかうん、なんかその辺の感情表現がすごい微妙なところなのかな、単純にこうまあ良し悪しじゃなくてなんかこう、まあ、それ俺が聴いてる音楽とか映画とかとはちょっと違うこの表現方法なの
かな、うん、そうだね確かに映画とか音楽ってなんかグラミー賞とかアカデミー賞みたいな賞、うん、あるけど、アートってないもんね。
確かに。
うん。それで、どれがいい悪い
優劣じゃないね。
そうだね、うん。ビジネスにはなくても、そういう大会的な風ではなくても。
そう。ただ単に表現であって、個人の取り方であって、芸術として通されてどうっていうカテゴリーじゃないのかな。
そうだね。
アートってさ、英語にしたら芸術なわけだ。でもちょっとその日本語で言うアートと芸術っていうのはまたちょっと違うカテゴリーに分類されるのかな。なんかそう、それをさっきの、まあ今はこの一番最後の映像を見たからさ、まああれだけど、その前のとかもさ、見てて。そこは違う、この、なんだろうね、もどかしい感じ。
もどかしい感じなの
ね。そう、全然
ないわけやってて。
そう。なんか、感情の持っていき方がわかんないけど、
そう。
感想が無のところもあるし、まあ理解できないところももちろん多いし、そうね、感想を言ってくださいって言って、ああ、あれが良かったですっていうところじゃないというか、これが好きでもこれが嫌いっていう、そういうところでもないじゃん。なんか、すごい珍な言葉で言えばこう考えさせられるというか、なるほどなっていう。
飯食った後にさ、遠藤寺の方回って、いろいろ見て、で一番最後に見たそのキュンチョメっていうアーティストの、まあ、作品っていうことだけど、なんかその
キュンチョってのはあれはサッカー名
みたいな、サッカー名みたいな、なんかあの男と女の声の人いたじゃん、あの人2人組そのユニット名みたいな感じ、日本人っぽいけど、
そうだよね、
そう。これなんか個人的には結構感動したんだけどさ、作品自体、でも作品って言ってるけど、なんかごくごくなんかちょっと政治的なというか、政治ともまあ違う、なんだろう、こういうちょっと特殊な人たち、トランスジェンダーとか、ゲイとか、まあそういう LGBT だよね、今でいうの人たちに焦点当てて、なんだろう、一つの作品をパッと見せるだけじゃなくて、その人のインタビューして10分ぐらい話を掘り下げていって、で最終的なアウトプットとしては、その大きな声でそのなりたい自分の自分自身の言葉名前を叫ぶって、ただそれだけのすごい単純なフォーマットをいろんな人に当てはめてるだけなんだけど、
あれを多分何年間にやって、45分で書いてあって、全部見てないけど多分
そうだけど、そうそうそう、 面白いなと思って、あれってなんか別にその技術がどうとかってことじゃなくて、そのコンセプト切り口だけじゃん、ただで、それをただ記録してそれをアウトプットとして出してるだけなんだけど、その見方っていうのがすごい面白いし、別にアートじゃない、あのただドキュメンタリーだって言えばあれ映画になる可能性があるし、でたまたまアート祭で出してるからアートっていうふうになってるわけで、別にあの人たちがアートって言わなければアートでも何でもないし、ただその日常の見えない人たちの声っていうのをまあ表に出したっていうとこじゃん。
なんかあれ見た時にすごく微妙な、なんだろうと思ったけど、初めのさ、一番初めの入ったとこにあったのはさ、こう自分の名前、昔の名前が黒い字で書いてあって、うん、こう赤字でこう修正していくみたいな、うん、なんか、まあ、そこに関してその視点はなんか映画っぽいんだけど、でも内容はそのそこを俯瞰で撮ってるのが映ってるだけで、でも内容はあの普通のその通常の NHK のなんかドキュメンタリーみたいなのの内容で、でそこにだんだんと話してて、あのっていうのじゃん、なんか映画でもないしドキュメンタリーでもないし、でも何かそのそこのなんかその2つのこのコンセプトというか視点的な部分と、あのドキュメンタリーというか声の音というか、そういうのを合わせたうまさというか、そういうのもあるのかなとか思いながら、見て
ます。そうですね。だからなんか、風景が変わるというかさ、見方をちょっと、視点を、その来てる人たちに変えてもらうとか、変えさせるみたいなのも新たな一つの手法だと思うかな。まあ、本当に好みでしかないんだけど、それはなんかあるのはすごい好き、別にアート的じゃないアートっていうか、でなんかああいうのを作品を見ると、なんかうちその津田大輔っていう人が今回そのジェンダー平等みたいな感じで、セットコーナーみたいな感じであの平等にしたけど、まあ、ちょっとそういう性差的なもののテーマっていうのをすごい掘り下げたっていうか、そういう作品だなと思うし、そういうなんかどこら辺の良さみたいなやつがなんか最初の評判で消されちゃったというかさ、なんかあんまり本当はそっちを見したかったと思うんだけど、まあ実際でも結構お客さん来てるからさ、あのなんだ知ってくれる人がなんか増えたと思うんだけど、いいところはいいところでちゃんとなんだ表に出てくるなっていうふうに思うんだよね。あとその名護のステーションとかいうところで俺がスタッフの人といろいろ喋ってたけど、なんか今回そのあの段ボールのコーナーとかも多分それも言ったんだけど、プレイグラウンドみたいな感じでいろいろお客さんにも参加してもらって、なんかディベートしたりとか意見出してもらったりとか、物を作ったりとか遊ぶスペースっていうのを作ってて、でスタッフの人に話聞いてると、今まで、ブリエナーで4回目なんだけど、今回初めてそういう取り組みをやり始めたらしいの。だからなんかそういう、このブリエナーでのいい部分っていうのは、なんか、あると思うから、なんかそういったところがあんまりまあ、本当は言ってたのかもしれないけど、結局悪い方ばっか出ちゃったなっていうのが、もったいないというか、まあ来たら来たで面白いなと思ったし、いいかなと思ったけど、
なんかさ、ずるいなって思うんだよ、俺悪い意味で、なんかアートだから何でもやっていいみたいな、そこはなんかちょっと違うんじゃないかなと思う。なんかさ、そもそも炎上してた津田大輔のパフォーマンスとかもさ、表現の自由だからじゃあ何やってもいいかっていうわけでは俺はないと思うし、そこのなんか逆にアートだから許されるみたいな考えのやつもいるから、それは違うなって思うし、俺は津田大輔はそういう人なのかなって思ってたんだけど、分かんない、多分もっと深い心情があってのことなのかなって思った、今回の話聞いて思ったんだけど、なんか なんかこれは芸術だみたいに言えばさ、何でもこう芸術昇華したいみたいなさ、例えば岡本太郎みたいにさ、こうぶっ飛んでればさ、これはアーティストだみたいなやつが少なからず多いから、うん、いる人だし、なんかそういうところでこう微妙なその線引きはできないんだけどさ、見極めるのは難しいというか、
難しいよね、見極めるね。そう、本人がアートって言っちゃえばアートになっちゃうから、じゃあそれが免罪符みたいな感じで、
そうい
やもうこれアートだから別にいいじゃないですか。
そうなったらもう秩序もクソもないじゃん、うん、日本ね、うん、何してもいいってわけじゃないし、そこを履き違えるとさ、今回の騒動の発端になってるようなことになるから、
そうだね、電車で女のケツ触って、なんか捕まったら、いや、これアートですけどみたいな、
結局、ね、この倫理観とアートのせめぎ合いというかさ、天皇の子供やしていいんですかっていうのとさ、普通、そんなことしないよねっていう、あえて、なんか、まあ、そこにこの政治色も絡まってくるから、難しいさ、ねえ。微妙なそこなんだけどさ、それはアートで見るのはずるいなとは思う。
そうだね、それは、まあ、なかなかどういう分野でもさ、もうギリギリまで攻めた人が成功するか、落ちこぼれるかの、ギリギリの線になるじゃん。だからチキンレースじゃないけどさ、やっぱ目立つためにどこまでいけるかみたいなさ、グラビアだったらどこまで脱げるかみたいなさ、でも脱いだらもうその終わりみたいなさ、そういう的なところあるじゃん。だからやっぱアーティストっていうのもやっぱ
音楽だってさ、
っちゃうんだよね、
もう極論とかでさ、フィールドワークとかやってる人多いじゃん。それ音楽だってさ、鳥の声とってさ、音楽じゃん、確かにそれは。でもなんかそれも今の技術をとっても見ててさ、なんかこうねえ、そうなのっていう人もいるじゃん。例えばなんだろう、まあそういうとこや、要はさ、なんかこういうサンプリングとかこういう声だけを取っててさ、これが音楽だっていう人もいるじゃん。
それでまあまあいるね。
すごく抽象的な絵を描いてこれが絵画だってやつもいるし、でも結局それってやっぱ評価されるかされないかで、まあね、賛否両論がついて、評価につながるわけなんだけど、
別の論点から言うと、結構シューがやってる花とかってさ、割とアートに通じるところが多いんじゃない？重なる部分、被る部分っていうのが多いと思うんだけど、そういう意味でなんか発見というか、そういうのがどうなんだろう、あったりするのかな。まあ今日すぐに行ったわけではないかもしれないけど、その物の見せ方とかもそうだし、なんだろう。が一つ思うのは、アートっていうのはさっき言った切り口の、工夫みたいなところが今割とスタイルになってきてるというか主流になってきてるから、はっきり言って俺結構アートどちらかというと普通の人よりか好きな方だと思うんだけど、でも今日見た作品のほとんどが平凡で終わった。いつもそう、俺トリエナレ今回3回目だけど、どれもがどれもへえすげえなって理解して感動してるわけじゃないし、ほとんど8割9割方流し見で見てるだけで、その中の一部で直感的に、あ、これなんかちょっと好きかもしれないとかっていう思うその見方っていうのが、その新たな発想というか、自分の引き出しになって、まあ、なんかやるときに例えばああいうことやってたなみたいな新しいこととかっていうののアイデアになるみたいな見方を言わせて、
そう、なんか俺も思ったのが、なんか、自分にとってさ、音楽とか映画とか、感受性をこう、上げ下げする。うわ、これすげえいいとか、クソだなって思うけど、俺も今話が言ってないのに、こう、すげえこう、ふわっと軽く、 言葉はできる、軽くこう流し目でって言うんだけどさ、特に何の感情も入れずに引っ張ってみてみたいなぐらいの感覚で後から揺り起こされるのがあるのかなと思って、もうすごくこう急激にさ感情がもうキッチがグワグワってこうあるよあるようなツールというか、あのものじゃないのかなと、こう取り合いないのかな、ただその引き出しのヒントとか何かそのそれぞれキリキリとしたところとか、なんかそういうところは確かになんかいいインプットにはなるのかな。
そうだ、俺とかだってちょっと建築系の、あの方面にいるからさ、その今日の近所ね、最後のやつもそのただ映像のあの作品の良し悪しがどうこうだけじゃなくて、その入ってく導入までもその雑居ビルのなんか汚いさ、2階もしくはなんか防火壁のボロボロになった、あの扉をガラッて開けるとなんかお化け屋敷的に
人がいた
みたいな、風俗嬢みたいな女がいて、でさらにまた奥に通されて、
ちょっとなんかね廃墟でなんかちょっと、
そうそう、
あのアンダーグラウンド感があるよね、
闇風俗かなって思うぐらいのなんかそういうアングラ感、
B 級感
でセッティングしたのすごい合ってると思うんだよね、あの作品に。その空間演出として導入で、結局今トランスジェンダーとか LGBT なんかさ、あの社会の暗部みたいな風に思われてるわけじゃん。なんかまあもうそれをもうどんどんオープンにしていく必要があるんだけど、今まだああいう場所でやるものでしかまだないっていうところまで含めて、なんかそういうところに入っていける、見れるみたいなのの演出っていう、全体からして、あの面白いなんてこういうなあんなんただの空き家やん、雑居ビルなんて、しかもみんな普通あんな人来ないでしょ、そういう演出しないと。だけどああいう演出を仕掛けると、あんな人があんな汚い雑居ビルに行くんだっていう使い方、
ここまで達成なされた
と、そうそう、まあ付け出してるかしてないかわかんないけど、
してんじゃない、
まあ、あれ面白いなって俺は個人的に思ってる、建物の使い方っていうのっていうのとかって
、こんなのって思うよね、
そうそうそう、
そうそう、岡急あのなんとか店とかさ、そういうとこ使ってるけどさ、そこは私特殊なところが、本当ハイビルみたいなところです
、そうそう、だからまあそのそう伊藤家住宅とか、ああいう古い300年の道庫っていうのも使ってくれてたし、それは面白い取り組みだと思うけど、やっぱその良さがまだ生かしきれてないというか、まだやる、なんだろう、工夫の余地というか、もっとやれる。
正直、あの辺の、その辺のところは、それは、なんか、すごく良いですよ、なんか、作品と、建物というか、そこの、あの、ハードとの部分が、対比がすごいあるなという。取ってつけた感がすごいし、
すごいある、
ね、だからそれを見た時に、あ、じゃあ一匹リエンナーレって言ってるけど、まあ、情報したいだけだと思ったし、別にアート性がすげえ高いとは俺は思わなかったし、あの辺はね、ただ一番始めたとこは面白いなと思ったけど、やっぱり鏡です
ね、あ、鏡です
ね、それであるし、なんかここで やるの、まあまあ内容もなんかわかるけど、
なんかね、
なんかあのファッションモデルをさ、それを作るから台湾の、って思ったけど、まあ、さっきのマッシュ言った感じで別にあれですげえ感動したっていうのは逆にいるんだろうか、そういう人は。
ああ
いう
の、まあ、あれはその
そういう面なのかな、
2つ思ったのは、まずそのアーティストがその建物の良さとかを生かしきれてないというか、能力不足で、まあ、あの程度しかできないかったねっていうのが1つと、あと、まあ、これはいい意味でへえと思ったのは、基本的にああいう古い建物の、まあ、展示施設って結構実はいっぱいあるんだけど、 ほとんどそのマニアックな人しか来ない、
うん、
もうあんなエアコンも何もないようなところでさ、あの入場料300円とか500円とか言ってもなんか、
あそこって結局取ってた、パス見せてないよね。
あそこ見せてよ。
見せた、
うん、
あの
あそこはパスがないと見せてよ。
あのなんか落書きが書いてあるところで、
落書き書いてあるとどこ、
まあ、それこれも
あそあ落書きのところは見せてないかも。あそこはあれでも基本的には全部ないか入れないか、あ、俺行ってるのは伊藤家住宅の方。何にせよ古い建物はあまり人は入らないってことなんだけど、トリエンナーレみたいな感じでいろいろスタンプラリー的にじゃないけど、あそこもやってますここもやってますって言うと、はっきり言ってああいう古い建物に、ね、興味ない人でも入るんだなっていうのがすごい発見だった、うん、なんかたまたま奥の蔵で展示があるとか言ってさ、あの入ってて、で俺の前にちょっとあの年配の夫婦が2人入ってたけど、すごいねとか言って、なんかこういうあの木のところになんか字が書いてあるんだとかさ、あの普通なんだけど別にそれがそういうことすら知らないんだというかさ、なんかそういうことに感心してて、まあ、作品は作品だったんだけど、なんかくだらん作品が、でもあのそれよりも一応まあ入ったから、入った時に、うん、まあ、まず目についたのが古い建物みたいなところに目が行って、だから 入ればなんかちょっと興味を持つんだけど、うん、入るまで行かないっていうのが普通じゃん、
う
ん
う
ん、
で
も、
う
ん、
まず入んない、
ああいうなんかエアコンもついてないような、うん、あの古い家に人を入れたっていうだけで、その取り組みはなんか、うん、あの成功してるし、うん、なんかまあいろいろ余地があるんだろうなって、でも入ったら入ったで感動させるような、うん、演出というか作品が展示できるんであれば、まあ、もっとさらにいいのかなと思うけど、あんまり俺見たことないけども、そういうので感動するような展示をしてくれてるの、
まあ、さあ花の観点で言うとさ、まあ、花でああいうのを飾るっていうのはあるんだよ、
キャラ
クターベビキのなんたらアーティストが飾りますみたいな、まあ、そういうのもあるけどさ、まあ、それは別にって感じだけど、でも俺が長年後は行ったのは、まあ、結構すごいアーティストだったから、あーすげえなっていう世界観だったけどね。
だからね、だから、いろんな要素がやっぱ絡まり合ってるよね、なんか一概に、なんかの写真一枚見て、それでなんかめちゃくちゃ切れたりとかさ、めちゃくちゃ称賛したりとかさ、するものじゃないというか、
そういうのをするときはやっぱその政治のこの思想が絡んだりとか宗教論が絡んだり、そういうときはなるじゃん、激昂したりさ、すげえ心が現れたりとかさ、なるけどさ、人間なんて所詮そういう自分の利害とかが絡まなければ何もこう、まあ、
興味ない、
時がないというかさ、
みたいな、アッソみたいな、
そうか、アッソみたいな、
そうじゃない、いや、そうだと思う。
国旗燃やされたら俺はなんないけど、いやーってなったりさ、そういうのあるじゃん、なんかこう、そういうのあるじゃん、
やっぱ驚くべきはこれがビジネスとして成り立つってことだよ。
成り立ってんだよ。だってこのさ、入場料でさ、一般で4000円、
一般で、やっぱね、
いくら高校生で1000円ぐらいだ、
2500円ぐらいかな、
うん、1枚ね、
いくら、うん、まあでもそんなに何だって言うのかな、どうだろう、わかんない、何だってないかもしれないね、
ありがとうございます、まあ長くやるからね、でこういうので多分チケットをどっかに買ってさ、うん、無料配布とかするじゃん、
うんうん、
だからそうなんだ、まあもちろんわかんないけど、それはでもある程度その町の人たちがさ、協賛してさ盛り上げるためにやってるってのもあると思うし、
そうなんだよね、なんかそのまま実際には見えないところでそこに住んでる人たちが楽しんでやれてるかみたいなのもかなり重要な要素になってるから、
まあ、でもなんか見て思ったのは、うん、
外国の公演とか行ったらもっと楽しいんだろうなと思
って、外国の、
うん、
外国の建物を使ってとか、
アート祭みたいな、
うん、
なんかよく日本ってそれなりのというかさ、
うん、
アートと言いつつさ、これアートっていう写真展みたいなさ、うん、それぐらいにしか感じないというか、
うんうん、どうかな、その現代アートに関して言えば、うん、多分そんなに変わらんと思う、
そう、
そこまで大幅には変わらないと思う、うん、今今回のトリエナーレでも海外のアーティストが結構発達してるし、アートの業界は割とその全世界、
うん、
呼ばれる人は呼ばれて呼びはするから、うん、まあ日本だからアジア系のアーティストが多いっていうのは当然多少はあるかもしれないけど、うん、割と現代とは差はないんじゃないかな。西洋絵画とかやっぱそういうのはなかなか日本に持ってこれなかったりするから、やっぱ全然ヨーロッパとか行った方がコレクションとかもかなり充実してるし、もう全然なんかレベルが違うけどっていうのもあるかなと思うけどね、うん、そう、なんかだから映画でもさ、ちょっと俺もまだ見れてないんだけど、このザ・スクエア思いやりの聖域っていう映画があるんだけど、これスウェーデンの監督が作った映画なんだけどさ、これが一応カンヌ映画祭の最優秀賞を2年前かな、受賞2年前どうしかなんだっけ、あの是枝監督のやつを撮ったその前後ぐらい、撮ったんだけど、これがテーマが一応現代アート、
うん、
なんか中の美術館の館長みたいな人が主人公で、なんか現代アート食っててる人なんだけど、なんかその何でも別に現代アートって言っちゃえば客が来るみたいなやつを逆手に取って、すごいなんか金の亡者みたいになってるみたいな、
そういう人
のコメディ的な感じの作品を作る監督なんだけど、結構ちょっと感動だとかいろいろ考えされるよう、ね、な、切り口でなんか作品を作る人で、そう、これはちょっと気になるなと思ってるんだけど、
現代アートっていうのは教えたことない、どういうものなのかっていう、分かんないけど、
でしょ、
ね、まさに今日言ってた、なんかここはやりないだろうけどさ、ヒントが見えるかもしれない。
そう、なんか、面白いでしょ、
本当さ、見えないじゃんとさ、そういうことさ、この机の上にうんこしてさ、さっき言ったみたいにもんじゃん、
わかんない
もしそっちがしてくれる気にしろっつって通っちゃうみたいなさ、うさみくささがあるじゃん、
そうそうそう、それを逆手に取ってる、
そうそうそう、
だからその本当にアートの最先端はそれをなんか今のアートを皮肉るのがアートっていう、まあこの映画監督もアーティストみたいなもんなんです、俺はもうそこまで行ってるぶっ飛んでる人が好きで、そうそうそう、だからそこまで見ると結構なんか面白い分野なのかなみたいな、
まあさ、俺らって皮肉っぽいじゃん、すごくさ、なんかこの前の話で、中世とかもさ、俺の近い人ってみんな皮肉っぽいよね、気をつけたら、昨日言ったら、さっき言ったら、あんまさ、日本人って皮肉っぽい人ってさ、あんまいないじゃん、あんまいないと思う、
まあまあまあ、なんかすごいそういうのを言うとなんか嫌がられるみたいな、
そうそうそうそうそう、なんか、ここが面白いんだけどなって俺は思うんだけど、 別に嫌味はすごい連発するわけでもないし、連発してんのかな、してんのか
な。いや、でも昔に比べて俺らそんなそこまでじゃないと思う。
いや、違う、ちょっとニュアンスが違う。別に愚痴とかじゃないんだよ、皮肉ってさ。もうちょっと洒落たギャグというかさ、昔はただの俺の場合は悪口だったし、洒落たつったらし
い、ウィットに
そんな
あれで
やる、そう、そうみたいな。笑えないんだよ、やっぱり。そういう緊張感の中にちょっとこう、ふわっとさ、こう、混ぜ込むみたいな、戻されてるなとか、なんかそういう笑いが好きだし、笑いというか、そういう映画の中でもあったんでしょうね、面白いな、これ。なんかそういうこのシュールさが、現代作家なのかな。そうは俺は思ってたんだけど、どうなんだか分かんない。
まあ、
やっぱまあ俺はそういう制作が好き。
そうね。だからこのなんだろう、ザ・スクエアを作った監督で、そういう作品ばっか作ってるじゃんね。そう、なんかこの前に撮った作品がフレンチアルプスで起きたことっていう、なんかそのフレンチアルプスとかでリゾートみたいなところに家族連れで行って、で子供が男の子 で夫婦で行くんだけど、なんかその雪山のリゾートで優雅に飯食ってたら、なんかなだれ来てないみたいな感じで、大丈夫っしょ、違うとか言って、マジ本当に来てる、本当に来てるみたいな感じで言ったら、その主人公の旦那だけが逃げて、嫁子供を置いてで結果その、まあ、みんな助かったみたいな、一命を取り留めたみたいな感じで、その後の出来事みたいな感じで、それをなんか主題とするじゃん。で旦那は本当に家族ピンチになった時に一人で逃げたみたいな、乗り押しじゃないけどそれだけ残って、その後の家族再生の物語みたいなさ。
それ見たことある、なんか予告で、
うん、その人が作ってるじゃん、ね、だからやっぱそのビットが効いてるっていうかさ、まあ、これ昨日教育でさ、スウェーデンの学校ではなんかちょっとバランスボール乗って授業受けるとかそういう話もあったけど、なんかやっぱそういう柔軟な発想じゃないけどさ、ね、角度がもう違う、同じなんか見方でも、発想がさ面白いんだよ、で、なんかそういう作品を評価して、最優秀賞に選ぶ、カンヌ映画祭もやっぱすごいし、面白いなと思って、ちなみにもこの勢いでおすすめの映画も紹介するけど、俺バンクシー好きって言ってたじゃん、バンクシーが、唯一自分が、作った映画っていうのがあって、それがエグジットスルーザギフトショップっていう、お土産屋、を裏口から出るっていう、なんかそういうタイトルなんだけど、その映画すごい面白くてさ、予告編があったからちょっとやってみますか。Security arrangements today after a graffiti artist known as Banksy was able to leave one of his own paintings in the gallery's landscape room. という作品なんだけど、これ多分この映画は人生の中で5本の指に入る好きな映画、ドキュメンタリー映画だけど、
それ面白そう。なんかそのワンシーンがさ、見てないよ、これ。
あ、見てよ、見た。
なんか犯人が逃げるみたいなことでさ、屋上に登っていくシーンがあって、はしごをさ、登っていくんだけど、それが絵だったみたいな、多分これだよね、この間だよね、
だったかな、
そのシーン、
まあそういう、なんだろう、雑居ビルみたいなところで、夜中に絵を描いてとか、そういうのもある、
多分、さっきの、ワンシーンが多分、それだったかな、
そうそう、だからネタバレになるから言わないけど、今この予告見るじゃん、この予告で思ってるものとはまた全然違う内容だからっていうのが、それがまた一つ疑問になってるんだけど、すごい、だからそれ見るともう本当に俺らだったらニヤリってしちゃう内容なんだけど、だからあ、そうきたかみたいな、うん、常になんかもうその作品を見る人の先を行ってるっていうかさ、というか、うん、作品を見る人の後ろにいるっていうか、さ、見てるやつを見てるみたいな、なもうすべてなんかコントロールされてるっていうか、めちゃくちゃ、
それちょっと
大好き、うん、だから現代アートっていうと、そう、そのバンクシーの映画を見てほしいのと、俺が見たいのはちょっとスクエアは、うん、直近の評価されてる映画で多分関係してくる